写経だより平成27年11月ナンバー153ふれあいネットワーク大網白里写経だより支え合う福祉で築くまちづくり発行およびテープ提供社会福祉法人大網白里市社会福祉協議会テープ作成ゆいの会該当募金にご協力ありがとうございました。日常生活自立支援事業愛称スマイルの紹介、生活福祉資金貸付制度の紹介、赤い羽共同募金運動、募金にご協力ありがとうございました。赤い羽共同募金運動が10月1日から12月31日までの期間、全国一斉にスタートしました。赤い羽共同募金運動の一環として、平成27年度から福祉教育推進校に指定された水穂小学校と絹の森小学校、また地域でパッケージ指定となっている福祉教育推進支部の水穂支部社協と山部支部社協にご協力いただき、10月5日月曜日に主婦の店、10月8日木曜日にイオン大網白里店およびショッピングセンターアミリーで該当募金を行いました。店頭で募金の呼びかけをする子どもたちの一生懸命な姿に、買い物に来ていた多くのお客様が募金をしてくださいました。市民の皆様にはご家庭からの個別募金をはじめ、学校募金、職域募金、企業個人商店等募金などにご協力ありがとうございます。地域の皆様の温かいお気持ちに心から感謝いたします。赤い羽共同募金運動募金箱設置場所、赤い羽共同募金運動期間中、次の施設に募金箱を設置させていただいております。募金にご協力お願いします。イオン大網白里店、10月末で締め切りました。大網歯科医院、主婦の店大網店、デイシア大網白里店、フードプラザ林大網店、フードプラザ林白里店、市役所受付、中央公民館、中部コミュニティセンター、大網白里アリーナ、白里公民館、福祉会館、純不動、福祉バザーにご協力ありがとうございました。産業文化祭に来場の皆様、バザーの品物をご提供の皆様には心から感謝いたします。ボランティアグループ灯火会の手芸品と社会福祉協議会のバザー物品の売り上げを合わせて183,910円となりました。バザーの収益金は社会福祉協議会の社会福祉事業資金として大切に使わせていただきます。8番目の生き生きサロン誕生、山部支部。新たに金谷3区ふれあい生き生きサロンが発足し、9月27日日曜日、山部の里で初めての会合を開きました。地区の高齢者全員参加を目指し、会員と支援者合わせて50名が登録しています。代表の五十嵐京子さんは、地域の交流と健康の維持増進に役立てることを願っていますが、何よりも参加者の希望を積極的に取り入れ、気軽で楽しい会にしたいと抱負を語っていました。集会は毎月第4日曜日開催を予定していますが、 今回は18名が出席し、保健師の指導による携帯操や輪投げゲームなどで和やかな時間を過ごしました。元気悠々セミナー益穂支部、9月28日金曜日、中部コミュニティセンターにて、地域住民の健康維持と親睦のために開催した悠々セミナーに92名が参加しました。講師に健康運動指導士の岩沢妙子氏を迎え、椅子に座りながらの運動と体操を中心に体を動かしました。自分の体のメンテナンスは自分で、まず血行を良くするために手でさすり、ストレッチ、リンパの流れを良くするために鎖骨、首、脇の下を刺激し、すっきり。次に頭の体操、トントンスリスリ。できなくていいですよ、それが脳を刺激することになると励まされ、笑いの渦に。最後はロコモ体操をし、参加者からは楽しく体を動かせた、参考になった、継続したいと好評でした。飛んだ飛んだ紙飛行機大網支部、仲良し部会では福祉教育推進事業のパッケージ指定を受けてから、大網東小学校と大網小学校の学童保育を利用している児童と交流会を行っています。今年は8月3日月曜日に大網東小学校児童17名と支部社協から11名、8月26日水曜日に大網小学校児童40名と支部社協から14名がそれぞれの学校にて、紙飛行機や昔遊びのめんこ、お手玉とおやつタイムを楽しんで交流を深めました。今回取り入れた紙飛行機飛ばし競争が大人気で、大人以上に飛ばして児童は得意顔、めんこもお手玉もすぐにコツをつかみ、見て見てと子どもたち。長い夏休み中のいつもとは違ったひととき、のびのびと楽しんで打ち解けた子どもたちの声は素直でした。紙飛行機が面白かった、お手玉も面白かったよ、理由は得意だからでした。福祉教育推進連絡会みずほ支部、みずほ小学校とみずほ支部社協は9月17日木曜日に福祉教育推進連絡会を開催し、次の授業の実施について相互で協力していく方針となりました。交換マラソンへの協力、11月4日月曜日から27日金曜日まで、みずほ小学校では交換マラソンを実施するので、周辺コースで児童の安全を確保するため支部で協力する。赤い羽共同募金への協力、10月5日月曜日、主婦の店で児童と支部理事が参加して街頭募金を行う。敬老会への参加、10月24日土曜日に開催する敬老会では、児童に金管演奏の協力をお願いする。その他、子ども110番看板の設置については、学校の要望に対し支部で協力をする。今後は福祉教育推進連絡会を2ヶ月に一度開催し、双方の取り組みについて検討していくことになりました。特別支援学校を見学、白里支部、9月8日月曜日、広報部で旧白里高校の校舎を改修し、平成27年4月に開校した千葉県立 大網白里特別支援学校を見学しました。場所は大網駅から海方面にバスで20分、白里中学校前下車徒歩5分です。児童生徒数は小学部、中学部、高等部の知的障害者と肢体不自由者の102名、教員は71名です。校内を案内してもらうと、目に入ってきた子どもたちと教員との会話からとても優しい関わり合いが垣間見られました。教科書はないそうですが、皆が個性を伸ばして自分らしく豊かに生きる力を育めるよう教育の創意工夫された教材があるということです。また子どもたちの今日一日が幸せな時間であってほしいと校長先生から話があり、心が温まる思いでした。校内にはスマイルカフェという地域の人も利用できる憩いのスペースがあり、その日に焼いたアンパン、クリームパン、マフィンなどを買うことができます。善意のご寄付に心から感謝申し上げます。平成27年6月1日から平成27年9月30日まで、継承略純不動、金銭、大網白里市カラオケ愛好会15,280円、大網白里市郷土芸能保存会10,000円、大網白里市カラオケ同好会栗原教室13,118円、三部分子手をつなぐ親の会連絡協議会30,000円、千葉土建組合大網第二分会11,139円、大網白里市商工会青年部20,000円、ビーチバッシュ44,059円、匿名7名、151,426円、合計29,270円。物品、プルトップ、使用済み切手、着物、布。
災害ボランティアリーダー養成講座を開催しました。災害時において、社会福祉協議会が果たす役割の一つとして、災害ボランティアセンターの立ち上げと運営があります。社会福祉協議会では、災害が発生した際にボランティアリーダーとして、センターの運営などに関わってくださる地域の方々を養成する講座を開催しています。8月11日火曜日、18日火曜日の講座では、実際にセンターを運営した経験を持つ社会福祉協議会や、被災地支援に携わる NPO 法人から講師を招き、災害に対する意識を高める内容や運営の模擬演習を行いました。受講者からは、センターの流れについて知ることができた、や、非常時にお互い助け合うことの大切さを学んだ、などといった感想がありました。社会福祉協議会では、今後も災害ボランティアリーダー養成講座を開催するとともに、災害ボランティア活動に対する仕組みづくりを推進していきます。日常生活自立支援事業の紹介、愛称スマイル。日常生活を送る上で十分な判断ができない方や、体の自由が利かない方が地域で安心して生活できるように支援する福祉サービスです。日常生活自立支援事業ってどんなことをしてくれるの？ 1. 福祉サービス利用援助。福祉サービスを安心してご利用できるようにお手伝いします。2. 財産管理サービス。毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。3. 財産保全サービス。大切な書類や印鑑などをお預かりします。年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、実印、 銀行員、その他社会福祉協議会が適当と認めた書類、宝石、骨董品、貴金属類、株券、有価証券などはお預かりできません。財産保全サービスのみのご利用はできません。費用について、生活保護世帯は無料です。年会費年額3600円、月額300円、財産保全サービス年額3000円、月額250円、利用料金1時間未満500円、1時間以上1時間30分未満1000円、1時間30分以上2時間未満1500円、以降30分ごとに500円加算。利用者宅への往復にかかる交通費、30分未満無料、30分以上1時間未満500円、1時間以上一律1000円。自宅から利用者宅もしくは社協への往復の移動時間、1ヶ月間の合計時間。問い合わせ、社会福祉協議会、721995。生活福祉資金貸付制度。よそからの融資の受けられない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者、65歳以上や、身体障害者、身体障害者手帳所持、知的障害者、療育手帳所持、精神障害者、精神障害者保健福祉手帳所持の方のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類の資金があります。この制度の特徴は、民生委員と社会福祉協議会が一体となって借り受け世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。総合支援資金、失業者など日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援、就労支援、家計指導などと生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる規定の条件に該当する世帯を対象とします。 1. 生活支援費、生活再建までに必要な生活費。 2. 住宅入居費、敷金・礼金などの住宅の入居手続きの際に必要な費用。引っ越し費用は一時生活再建費用で貸し付け、住宅支援給付の申請をしてからになります。 3. 一時生活再建費、生活を再建するために一時的に必要な費用。いずれもハローワーク千葉南で発行される書類が必要です。福祉資金、低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯、療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限るを対象とします。 1. 福祉費、日常生活や自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる費用。 2. 緊急小口資金、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる少額の費用。教育支援資金、低所得世帯の方の就学に際し必要となる資金を貸し付けます。就学するご本人が借り受け人となっていただき、世帯の生計中心者が連帯借り受け人となっていただきます。なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。 1. 教育支援費、高校・専門学校・短大・大学で就学するために必要な授業料などの費用。 2. 就学支度費、高校・専門学校・短大・大学に入学するために必要な入学金・制服・教材購入のための費用。 不動産担保型生活資金、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として毎月の生活費を貸し付けます。1. 不動産担保型生活資金。 2. 要介護世帯向け不動産担保型生活資金。平成27年4月より生活困窮者自立支援法が施行され、自立相談支援機関大網白里市暮らしサポートに相談の上申請が必要となる資金もあります。他制度を利用できる場合はそちらが優先となります。貸付条件は資金種類によって異なります。借入れ申し込みには資金により必要種類が異なります。貸付にあたっては千葉県社会福祉協議会で審査を行い、申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。貸付制度に関する詳しいことはまずお電話でご相談ください。社会福祉協議会72-1995。ニュースセクション、お知らせコーナー、コミュニティ、ボランティア連絡協議会ニュース。第14回ボランティアの集い、平成27年11月19日木曜日午後1時30分から3時30分、大網白里市保健文化センター3階ホール。内容、健康と運動に関する講演会、暮らしの中に運動を、重力に逆らってロコモを予防する、手話通訳がつきます。講師、順天堂大学名誉教授武井雅子氏。参加費無料。主催、大網白里市ボランティア連絡協議会。講演、大網白里市社会福祉協議会。ボランティアに関心のある方、これから始めたいと思っている方もお気軽にご参加ください。動きやすい服装でご来場ください。問い合わせ、市ボランティア連絡協議会、社会福祉協議会内、72-1995。ワクワクサロン。この交流会サロンは障害の種別に関わらず、市内に住む当事者同士がお互いに理解し合い助け合うことができるようにするための仲間との出会いの場です。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。平成27年12月12日土曜日午後1時30分から3時30分まで、受付開始午後1時、大網白里市中央公民館1階講堂。対象、市内にお住まいで障害をお持ちの方とその家族。内容、1ゲーム輪投げ、2交流会茶会合唱、手話通訳がつきます。参加費100円。締め切り11月30日月曜日。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会72-1995。在宅介護を支援します。ご相談ください。介護のこと、介護保険訪問介護事業。対象、要介護要支援の介護認定者。障害福祉サービス訪問介護事業。対象、障害者障害児。有料在宅福祉サービスコスモスの会。対象、高齢者母子障害者。内容、1時間1000円で家事援助。軽度生活援助事業、市委託事業。対象、高齢者高齢者世帯。内容、軽微な日常生活援助。問い合わせ、介護専用72-7292。外出支援サービスを利用しませんか？単独での移動が困難で、介護認定、障害者手帳などの交付を受けている方を対象に、福祉車両での外出支援を行っています。詳しくはお問い合わせください。運転手は、移送車のリフト操作、運行のみですので、自宅内及び目的地でのサポートは介助者にお願いします。登録料3000円、介助者1000円、利用料 30分500円。登録申請が必要です。問い合わせ721995。総合相談所窓口。心配事相談。第2、第4月曜日午後1時から4時。電話相談可能です。主任相談員、一般相談員。法律相談。第1から第4水曜日午後1時から4時。予約制。弁護士、主任相談員、一般相談員。法律相談を受ける方へのお願い。相談時間はお一人20分程度です。相談内容を分かりやすく箇条書きなどにしてお待ちください。相談内容により必要書類などがあればお持ちください。税務相談。第2火曜日午後1時から4時。予約制。税理士。心の相談。第2金曜日午前9時から午後3時。予約制。臨床心理士。場所はいずれも福祉会館相談室です。総合相談専用701122。老人福祉センターからのお知らせ。開館時間、毎週日曜日から土曜日、午前8時30分から午後9時。祝祭日は休館です。機械点検などのため臨時休館する場合があります。問い合わせ申し込み。老人福祉センター774466社会福祉協議会721995。大網白里市福祉会館は土曜日も開館しています。どうぞご利用ください。開館時間、毎週月曜日から土曜日午前9時から午後5時。福祉会館の2階地域福祉センターは福祉団体や地域福祉活動をしている皆さんに広くご利用いただけます。約30名の会議などに利用可能です。この広報誌は赤い羽共同募金の配分金によって発行され再生紙を使用しています。これで社協だより平成27年11月号第153号を終わります。